おはようございます。ガチョウです。このラジオはアラヒルランナーのランチューバーガチョウがランニング情報をお届けする番組です。走りながらや隙間時間でも聞いていただき、走る気持ちがスイッチになれば嬉しいです。なんだか暖かくなったり寒くなったり、本当体調管理が難しいですよね。今週末はめちゃくちゃ気温が上がるって言ってるし、今日は肌寒いし、走る時も短パンで走っていいのかって悩ましい。日陰に入ると寒いし、加えて風があったりとかすると、あれもうちょっと短パン早いかなって ロングパンツ取り出したりとか、本当に難しいなと思うんですが、これ4月に入るときっとお天気スイッチもバチッと変わるんじゃないかなと。そうなってくると今度は涼しい中で体が走ること慣れていたから、とても走りやすい、汗もそんなにかかないんだけど、気温が上がってくるとドバーッと滝汗をかくことが増えてくる。そうなってくると体の中の成分バランスが崩れやすくなるので、これまた難しい。だから4月5月6月のマラソン大会、ね、ロードもそうだし、トレラン大会もなかなかね、思うように体調コントロールできなくなるのはそういうこと。それを防ぐために暑熱順化で汗をかくことを体に覚えさせることが必要になってくるわけで、これがね、暑熱順化がもう毎年の恒例ですね。恒例儀式です。それがまた始まるのかという感じかな。ちょっとランニングの話からずれるんですけど、この前、広島湾岸トレイルフィニッシュした後、翌日かに広島で人に会ったんですよ。 YouTuber で登録者数が 5.6 万人で、陸上の実況、それをコンテンツとして配信しているザワさんと話をする機会がありました。ザワさんはね、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、そう、もう僕よりも、僕今丸5年、今度6年目に夏に入るんだけど、2年ぐらい前から配信しているですね。だから YouTube ではもう本当先輩で、今までやってきたことを聞くチャンスということで時間を取ってもらって話を聞いてきました。広島在住だからね、広島のね、駅前のスタバで3時間ぐらいかな、ペチャクチャ話をして、で何を話したかっていうと、僕の2年後が見えるわけですよ。どんな状況になるのかっていうことだったりとか、お互いの、やってて、うまくいってること、それから失敗したこと悩み、そんなことを情報共有をしたですね。であとは方向性、これからどうやっていこうかっていう目標も含めてペチャクチャと。で配信やってると、一人なんでね壁にぶち当たることも多いし、一人よがりになっちゃうこともあったり、でそんな時に第三者からの指摘がめちゃためになるわけで、で僕はもういつの間にかポケットからメモ帳を取り出して、もうずっとそれを言われたことを書いてました。だからこれ本当すごいいい勉強の学びの時間だったんです。で互いにそうだねっていうことで、共感し合ったのは、やっぱザワさんもう7年ぐらいやってます。で僕は5年やってる。そうするとね、なんかこうフォーマットが決まってくるんですよね。なんだけど、やっぱり変化させていくことが本当に大切だと。今のこだわりを、捨てるまではいかないけど、どんどん変えていくことをやっていかないと、成功したことにしがみついてちゃダメだよっていう、新しい挑戦を続けていくっていうことを互いにやっていこうということで握手しましたその誰に何か言われたとしても貫く気持ち、これすごい大変なんだけど、だけどそれがやっぱり今後続けていく上での鍵になる、自分らしさみたいなところを守ることにもなるなと。これ今僕 YouTube の話したんですけど、他 他のことでも本当同じだと思うんですよね。仕事だろうが、何か自分がやりたいと思っている目標に対して歩みを進めていくときであろうが、なのでちょっとまあこの話をしたんですけど、なんか参考になればというふうに思います。はい、今日のラジオはですね、広島湾岸トレイルの振り返りということで、まあ今日でも終わり5回目なんで来週からは違う話しますが、補給の話をちょっとしようと思います。まあ、4月入るとね、もう日本のビッグレース富士だとかいろんなトレラン大会も始まるし、まあ、僕も4月5月レースがあるから、その対策もちょっと考えなきゃいけないなっていうふうに思っているので、広島湾岸トレイルどんな補給やったかっていうのを話を参考までにしようと思います。今回22時間36分で終わってるんですけど、レースはね。でその間やっぱ補給取れなくなるというかいつもの流れで言うと、まあ10時間ぐらいでジェルがダメだろうなって、甘さ、それでいつも入らなくなってくるので飽きちゃって、だから、まあ、それ分かってたから、前半はそうは言ってもやっぱジェルの消化エネルギーに即効性があるので使おうと思ってたけど、味に結構変化をつけました。変化球を、最初はもう甘いもの、まあ本当に家にあった在庫で早く消費させたいなっていう賞味期限が近いものを使い、でだんだんその味を変えていき、僕はメダリストじゃないや、失礼、マグオンの梅味、あれは甘みが少しまあ落とされてるというか、まあ、梅だからねとか、あとはメダリストのジュレ、バナナと桃があるんですけど、本物の味に近いんですよ。そっちに少しずつシフトさせていった感じですね。5時間ぐらいをターニングポイントにしたかな。で10時間ぐらい経って、いやこれまだあれだな、ジェルでもいけるかなと思ったんだけど、心拍数が若干落ちかけてきている。でその心拍数が落ちかけてるっていうのは、まあ体の動きが少し弱まってるっていうか、疲れが出てきてる証拠だなって僕は捉えていて、体の中でも変化、もう筋肉的にも疲れている、胃腸も同時に疲れが来ている。なのでちょっとこうジェルから少しずつまたこれ変えていって、ジェルっぽくないもの、もう粘り気がなくてスーッと胃の中に入っていくっていうことで、僕は羊羹、羊羹じゃない、アンドゥ、さらっと飲める羊羹ですね、あれを使いました。でただアンドゥも青と赤というかピンクのパッケージがあるんだけど、青の方は塩が入ってるんですよ。で塩が入ってると、スイカにお塩かけるみたいにちょっと甘みが出るので、それが嫌だ、苦手なんですね、甘いのが。だからピンクの塩なしを流し込む感じで、で加えて胃はね、動かし続けないと、一回火消しちゃうと動かすのが大変なので、トレイルバターと焼き芋羊羹を食べたっていう感じかな。で続けていくとで体を動かし続けていくと、今度は日が沈んでくるんで寒くなってくるんですよ。そうすると冷たいものが受け付けなくなってくるので、エイドでもう積極的に温かいもの、味噌汁、それからうどんもまだ第7エイドぐらいだったっけな、そのぐらいだったら固形物も入ったんで食べた記憶があります。もしそこでダメだったら、うどんが食べられなかったら汁だけ、塩分補充になる。であと白湯で、あとはお汁粉が今回あったんで、それを飲んだ感じですね。まあお汁粉とかはエネルギーがあるんだけど、もう本当に白湯とかうどんの汁だけじゃ全然エネルギーにならないので、まあ、一緒にジェルを溶かして飲むとかね、そういう工夫をしないと、お家菜を溶かすとかねしないとダメだというふうに思います。まあそんなことをやりながらごまかして、僕はなんとか戻しそうになりつつ胃腸が動かなくなる、本当にそのギリギリのタイミングでフィニッシュしたという感じだったですね。これが100マイルレースだとまだまだ先が長いんで、どうしたものかというのはまた次の課題になっちゃいましたということでした。はい、今回のお話が何か少しでも役に立てば嬉しいです。それではね、また来週お会いしましょう。バイバイ、ガチョウでした。
ー。